今日の聖書はマタイ9章18から26までです。マタイによる福音書、新約聖書の一番最初、9章18から26まで。じゃあそれではマタイ9章18からお読みいたします。18節、イエスがこれらのことを話しておられると、見よ、一人の街道管理者が来てひれ伏して言った。私の娘が今死にました。でもおいでくださって、娘の上に御手を置いてやってください。そうすれば娘は生き返ります。イエスが立って彼について行かれると、弟子たちもついて行った。20節、すると見よ、20年の間長血を患っている女がイエスの後ろに来て、その着物の房に触った。お着物に触ることでもできればきっと治ると心の内で考えていたからである。22節、イエスは振り向いて彼女を見て言われた。娘よ、しっかりしなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。すると女はその時から全く治った。イエスはその管理者の家に来られて、笛吹く者たちや騒いでいる群衆を見て言われた。あちらに行きなさい。その子は死んだのではない、眠っているのです。すると彼らはイエスを嘲笑った。イエスは群衆を外に出してから内にお入りになり、少女の手を取られた。すると少女は起き上がった。この噂はその地を全体に広まった。今日の話はイエス様が三条の教え、皆さん有名ですよね。マタイ5章からの教えです。三条の教えを終えた後、ミニストリーを始められました。人々を癒したり、また若者どもを追い出したりします。今日はこのマタイという主治医人がいるんです。彼がイエス様と出会って、お金もある人です。だからイエス様と多くの人々を招いて、ご馳走をもてなします。その時、主税人は罪人という扱いをされています。また他の罪人たちもそこに招かれました。それを見たパリサイ人たちが、パリサイ人っていうと彼らはケチつける人たちです。限りなくケチつけられました。そしてイエス様と論争をしていました。そしているうちに、もう一人の人が駆けつけてきて、イエス様にお願い事をします。それが18節のところです。イエスがこれのことを話しておられると、見よ、一人の街道管理者が来てひれをして言った。私の娘が今死にました。でもおいでくださって、娘の上に御手を置いてやってください。そうすれば娘は生き返ります。ここで街道管理者、この人はユダヤ人社会においての有力者です。彼がひれ伏して娘のことでお願いをするわけです。他の福音書、平行箇所を見ますと、この街道管理者の人の名前はヤイロっていうんです。ヤイロ。ヤイロという人が自分の娘のことでお願いをするわけです。ユダヤ人の指導者の、あるいはその有力者の立場の人が、本人が来てひれをしてお願いをするっていうことは、それほど簡単な話ではありません。自分の立場を考えて、下の者を送るか、あるいは密かに訪ねてきてお願いすることが普通だと思います。おそらくこの人は人間的にできることは、あらゆること、手を尽くしたいことは全部で知ってきたと思います。 しかし娘の死の前に最後の手段は命そのものであるイエス様の前に来てひれ伏すことでした。プライドもいりません。メンツもいりません。お金や地位もこの愛する娘の死の前には何の役にも立たない、そういう状況でした。この話を聞いたイエス様、19節見てくださると、すぐ立って彼について行かれた。そして弟子たちもついて行った。彼の話を聞いてイエス様は、あれこれ聞かないで、すぐ立って彼と一緒に行かれます。ただ一つの希望を持って切ない思いを求めるこの彼の気持ちをイエス様は買ってあげました。ヤイロという人は、このカイロカリシャという人は、ただ切実な気持ちでパニック状態で求めたことではなく、イエス様が娘の上に手を置いて祈ってくれると娘は生き返るっていう、この信仰を持ってお願いをしたわけです。で、イエス様はこの人の気持ちを分かってあげました。と同時にその人と共にいてくださいました。共に行かれました。これがイエス様です。ただイエス様の前に口こぼしでもいいです。心を注ぐことでいいです。そうするとイエス様はそのものと共にいてくださるんです。そのものと共に歩んでくださる方なんです。私たちも普通に大変な時、ただ聞いてあげるだけで助けになります。あれこれ言わなくても一緒に行ってあげるだけでも私たちは助けになります。だけど命であられるイエス様は一緒にいてあげることだけでなく、その人の問題を解決してくださる方です。カイロカリシャの娘のところに行く途中、もう一つの出来事が起こります。それが20節から22節までの話です。というのは12年の間長血を患っていた女の人の話です。彼女は、ね、イエス様が動いている時はいつも人がたくさん周りにいたんです。彼女は勇気を出してこっそり後ろから来てイエス様の着物の房に触ったっていうんです。触るだけで彼女の病気が治ったっていうことです。おそらく12年間このね血を流すっていうのは具体的にはどういうものかわからないけれども、おそらく普通の社会生活はできない、そういう状況の人だと思います。あるいは女性として本当に存在そのものが否定される惨めな悲惨なそういう状態だったんじゃないかと想定できます。今の言葉で言うと、有名なトーマス・ジェファソン病院も行ってみました。あるいは U ペンの病院も行ってみました。だけど治すことはできません。家で生活をしなければいけない、隠れて、あるいは悩みながら、本当にそういう生活をしないといけない、そういう状況だったと思います。いろんな手を尽くしてみました。だけど解決ができない。最後の希望をイエス様にかけたんです。イエス様にかけました。それも彼女は堂々として人の前に出ることはできる、そういう状況ではありません。イエス様が行かれる時、たくさんの人々が周りに寄せてきます。彼女もその群衆の中に入り込み、そして素早くイエス様のところのこの衣の房に触った。彼女がイエス様のこの 着物の房に触った時のその気持ちが21節に書いてあるんですね。お着物に触ることでもできればきっと治るっていう心の内で考えていったんです。触るだけで。皆さん、触った人は彼女だけでしょうか。触られたっていうのは、タッチされたっていうのは彼女だけでしょうか。違いますよね。おそらくイエス様は行きます。ヤイロのうちに行きます。弟子たちがついていきます。周りで。おそらくイエス様を守ろうとしたかもしれません。あるいは普通に触ったり、これは普通にできることです。だけど、彼女だけ癒された。何かというと、この信仰です。この信仰です。彼女の信仰がイエス様の力を勝ち取ったんです。奪ったんです。イエス様が知ってあげようとしたことではないんです。自分から進み出てイエス様のパワーを引っ張ったんです。他の福音書ではどのようにこのことに対してイエス様が反応するかというと、ご自分の内から力が出ていったっていうことを、そのことに気づかれた。いろんな人が触ったんです。だけどその人にご自分から力が出ていったっていうのをイエス様は分かったんです。自分の信仰の上にイエス様の癒しの力をいただきました。引っ張ったんです。それで癒されました。で、22節を見ますと、イエス様こう言うんですよね。振り向いて彼女を見て言われた。娘よ、しっかりしなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。あなたの信仰があなたを治したのです。治したのです。パッシブです。こうです。パスト。つまりイエス様がこのように宣言される前に、彼女は自分が治ったっていうことに気がついていたんですね。気がついていたんです。これが信仰の世界です。私たちはこの世の中ではあるものを奪い合う世界です。ですよね。あるものを。例えば人が良くなると、人が祝福されると、何かわからない嫉妬心が出てきます。それが人間です。それが人間社会です。だからこの社会は競争社会になるし、争いの元になるわけです。だけど信仰の世界っていうのは嫉妬が全くいらないんです。どうしてかというと、あるものを奪い合うことじゃなくて、ないものをいただくことができるからです。これが信仰の世界です。イエス様は飛んでおられる方です。彼女を癒してあげたそのパワーを私もくださることができるんです。皆さんにあげたその恵みを私にもくださることができるんです。私にくださっている、愛してくださるこの大きな愛と同じ愛を皆さん一人一人にも与えることができる、そういう方なのです。どうしたかというと、神様は、イエス様は天にあらゆる良いものに富んでおられる方だからです。富んでおられるんです。私を愛してくださる以上に、皆さん一人一人も愛してくださる方です。そこには一つだけの法則があるんです。それは何かというと、信仰です。カイド管理者のこの信仰、この女の人の信仰、このような信仰です。 信仰があなたを、あなたの信仰があなたを治したのです。この信仰です。この信仰っていうのが何か。この信仰っていうのは簡単ですけどね、簡単。目に見える世界から見えない世界に入ることです。理性の世界から霊的な世界に入ることです。何によって？イエス様を信じる信仰によって。難しいんですね。簡単なのに難しいです。妹をもう一回見ました、昨日。ね、ナイル川の原理を求めてっていう妹？ナナちゃん、妹だよね、女の子。ああ、面白いね。で、昨日見たらね、彼女は、あ、ジャンプして入りましたでね、この国からこの国に入りましたとか、ね、ウガンダからルワンダに入りましたって、これ何回もやるんですよね。エジプトからナイジェリアに入りましたって。で、一つはね、この赤道、南半球、北半球、ね、S、N、これがあるんですよね。これ北から南にね、こうやって入りましたって。北から南に。入ることなんです。イエス様をくぐって、十字架の素晴らしい御業をくぐって、見える世界から見えない世界に、物理の世界から心の世界に、霊の世界に入ることなんです。私たちはあまりにも目に見える世界に、肉のものに、物質のものに捉えられているんです。騙されるんです。人生それで損するんです。騙されるんです。人生盗まれるんです。その信仰だけです。23節から25節のところに、この見ますと、死んだ娘が生き返る話が出てきます。イエス様、その家に入って、その娘のことを、今死んだのではなく眠っているのですと言います。すると人々は、あざ笑ったと書いてあるんです。あざ笑った。イエス様は、何も関係ないしね、みんな外に出て行きなさい。そしてこのお父さんの願い通り手を置いて祈ってあげました。そして娘は生き返ります。イエス様は、あざ笑う人にはそういう扱いをするんです。それでいいんです。関係ないんです。目に見えるものだけ追求する人には、それでいい、それであなたの人生生きなさい。だけど、ヤイロの信仰には、その信仰通りに応えてあげました。父の信仰を買ってあげました。今日のこの2つの話は、癒しの奇跡の話です。信仰同士での癒しの奇跡の話です。父の信仰によって娘が生き返りました。女の人の信仰によって12年間患っていたその病が癒されました。2つとも奇跡です。この奇跡の共通点は何でしょうか。先ほど申し上げた通り、信仰です。信仰なんです。どういう信仰なんでしょうか。この信仰は、イエス様が神であることを信じる信仰なんです。全能なる神である方が肉体を持ってこの地上に来られたということを信じる信仰です。今私たちとすれば、本当に許せ、 られない罪が許されるようにしてくださることを信じる信仰なんです。この聖書の御言葉が神ご自身であることを信じる。神ご自身がご自身を表してくださった、リビールしてくださったんです。それが御言葉なんです。このことを信じる信仰なんです。聖書をただで自分の理性の頭で読むと、ただ黒いのは文字であって白いのは紙です。少し役には立ちます、そのレベルです。だけど生きておられる神の御言葉として、この御言葉の中に入ると神の臨在と神の奇跡を味わうことができるんです。これが信仰なんです。この信仰というのは神であられるイエス様の中に入る信仰です。皆さん入る信仰です。御言葉の中に入る信仰なんです。今日の礼拝の中に入る信仰なんです。賛美をするとき賛美の中に入る信仰なんです。ヨハネ一章一節から三節のところにこういう御言葉があります。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方ははじめに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られたもので、この方によらずにできたものは何一つないんだって。御言葉なんです。この御言葉はこの方です。この方はイエス様なんです。このイエス様は創造主のあるすべてのものを作られた方なんです。神であられるイエス様です。言葉であられるイエス様なんです。作り主であられるイエス様なんです。それがスッと入るか、その信仰なんです。電気がいっぱいついてますね。パワーです、パワーです。流れるけれども差し込みを刺さないとつながらないんです。ものすごいパワーがあります。差し込みを入れないと電気はつながりません。私たちは信仰の差し込みが必要なんです。持ってるだけではダメです。それをイエス様というところに入れるんです。差し込むんです。御言葉の中に差し込むんです。そうしたらイエス様のパワーが、神様のパワーが信仰を通して流れるわけなんです。だから今御言葉を語るということじゃなくて宣布するということなんです。Proclaim 神の御言葉を Proclaim。 じゃあ今日は牧師がどういういい話をするかな、あこれはいいね、このレベルだったらそのレベルでいいんです。神の御言葉が語られるっていう中にへりくだって入ると、それがインプットすることなんです。それが差し込むことなんです。語られる御言葉を通して神の力が流れるわけです。語られる御言葉を通して神様の愛が流れるんです。自分がインプットすればそのパワーを自分が勝ち取ることなんです。これが信仰なんです。神のせいにするんじゃありません。牧師のせいにするんじゃありません。人のせいにするんじゃありません。自分にあるんです。自分がインプットするんです。自分。イエス様が行かれるとき、群衆が押し迫っていったって他のところで書いてあるんですね。だけどその多くの人の中でイエス様のパワーが流れた人は信仰を持って信仰の差し込みをインプットしたその女の人に流れました。嘲笑った人たちではないんです。ヤイロという信仰の この差し込みをインプットした人だけ流れました。嘲笑う人、けなす人にはそれでいいんです。イエス様がある時はご自分の故郷に行きました。そしたらそこでは人々が、ああ、これヨセフの娘、息子じゃないか、お母さんはマリアじゃないか、弟は誰々じゃないですか、けなしたんです。そしたらその聖書は何と、そこで聖書は何と書いてあるかというと、何一つ力ある技を行うことができなかったと書いてあるんです。力ある技を行わなかったんじゃなくて、行うけれども起こらなかったという意味なんです。パワーは流れているけれども、信仰の差し込みを入れなければ何の効果がないし、何の関係がありません。これは信仰なんです。皆さん、イエス様はパワーなんです。これが福音っていうんです。皆さんがあえる人生の問題をことごとく解決してくださることができる、そういう方なんです。御言葉がパワーなんです。御言葉によって皆さんのあらゆる人生の問題が解決されるパワーなんです。その方が聖霊という形で私たちの心の中に入ってきてくださって、助けようとするんです、一生懸命。だけど邪魔者があるんです。邪魔するものがあるんです。何が？自分の理性が、自分の肉の思いが、自分の自我が邪魔するんです。聖霊の働き、この二人の信仰の人のような働きが自分にも起こるということには、自分が聖霊様を支配することじゃなくて、自分が聖霊に支配される人になることです。自分の自我が聖霊に支配されることです。自分の肉が聖霊に支配されることです。完全に神様に、イエス様に自分を分け渡すとき、御言葉の中に入るとき、イエス様の中に入るとき、神の臨在の中に入ることであるし、生きておられる神様を体験することはできます。だから皆さん、聞くだけではなく、測らないでずっと受け入れる御言葉を体験してほしい。イエス様の素晴らしいパワーを体験してほしいんです。信仰の実態というのは聞くことだけではないんです。インプットして、その本当に神であられる、本当に神として実際に伝わること、体験することです。これが実態です。こうなると皆さん人生栄えますよ、豊かになりますよ。お金がたくさんあるから成功じゃないんです。たくさん勉強して地位が与えられるから成功じゃないんです。心に天国が与えられることなんです。天国はすでにここに望まれた。皆さんの心にイエス様はどうして望まれるんです。それが豊かに豊かになります。お祈りしましょう。天の父様、感謝します。二人の信仰を者を通して表してくださったあなたの素晴らしさを、私たちも信仰を通して体験して味わっていくことができるようにしてください。皆によってお祈りします。アーメン。